岡崎歴史語り人の岡崎物語。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りします。徳川家康公の生誕の地岡崎には数々の歴史遺産観光スポットがあります。そしてそれらスポットの奥深い歴史の魅力を紹介し、おもてなしの心で歴史ロマンにいざなう観光ガイドがこのコーナーで紹介する岡崎歴史語り人です。個性豊かな岡崎歴史語り人が町の魅力や歴史的背景、そして物語をご案内します。2年と半年前までは一人の一般市民であった方が専門の養成講座を受け、今では岡崎歴史語り人となりました。岡崎の歴史や町に精通したプロフェッショナルな観光ガイドの案内だからこそ出会える町の魅力をぜひその肌で感じてください。今日は岡崎歴史語り人の岩月浩さんにお越しいただきまして、いろいろとお話を伺ってまいります。岩月さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず初めに自己紹介ということで、はい、お願いいたします。はい、
私は岡崎市内在住でございまして、
はい、
岩月浩と申します。
はい、
もともと歴史はあまり深くは勉強してなかったんですが、証券の方からこちらの方へ興味をそそったということが始まりでございます。
はい、元々証券業界にいらっしゃったと、はい、いうことなんですよね。
はい、
ですから証券関係のことでしたらもう精通していらっしゃって。
まあ精通と申しますか、はい、私の主たる職業でございましたんで、
はい、
まあ、そこがわからないと何やっとったんだということになりますんで
いろいろね、講演ですとか、その証券 の、はい、その PR というのも、はい、されていらっしゃったということですよね。
おかげさまをもちましてですね、はい、過去の経緯を踏まえて、うん、いろいろあちらこちらと、ここら辺も、まあ、税務署関係は大概ほとんど参りましてですね、公共関係とか、まあ、そういったところへ回らさせていただいて自分の検索を励んどったというところでございます。
は
い、
そうなんです。はい、そして、会社を退職されて、
はい、
まあ岡崎歴史語り人として今ガイドしてらっしゃるんですが、
はい、
これはどうして語り人になったんですか？
ある日突然にですね、広報、市の広報雑誌が、はい、目に入りまして、そこをこうペラペラと見ておりましたら、歴史語り人の養成という、はい、活字が目に入りまして、
はい、
いやこれは一度申し込んでみようかというのが、はい、まあ、始まりというところでございます。
じゃあ、はい、ご自身でやはり何かを、はい、やりたい、何かしたいと思ってたところに、はい、そういったその応募の文言が目に入ったということですよね。はい、
その目から脳へ入りましてね、ときめきを感じたような、
ときめきを感じたんですか？
一瞬のひらめきでございましてね。
そうなんですか。はい、そして、まあ、養成講座、私もご一緒に先生についていろいろと学びましてね、
はい、
語り人として今ツアーをされているんですが、
はい、
ツアーの際には、はいはい、岩月さんどんなことを心がけていらっしゃるんですか？
そうですね、やはりツアーにお見えになった方が、うん、私は素人とか、そういうふうに 見られないですね。あくまでもプロとして、岡崎市内の歴史、遺産とか、はい、建造物とか、うん、こういったところを見たいというお客さんが、はい、したる、はい、人ですから、私もそのようにそういったところを深く、うん、まあ、お話をすることが任務だと思っておりまして、いろいろ勉強させていただいている次第でございます。
はい、もうガイドをするからには、はい、そのご自身で深く勉強して、はいはい、まあ、何を聞かれても対応できるように、
まあ、あのお客さんからは歴史語り人ということで、やはりプロフェッショナルという、ね、はい、その見方をされますのでね、はい、いろいろと深く勉強してツアーに臨んでいらっしゃるということなんですね、はい、
まあ、深く勉強してということは非常に、まあ、私にとっては胸が痛いんですが、やはり一般的にですね、養成講座で、学んだことを、まあ、一応表面に置いてそれを土台にして、まあ、お話をさせていただいて、お客さんが来てよかったなと、ここは岡崎はなかなか深いわというような感情をいただいてリピーターになっていただくということが一番私は嬉しいことではないかなと思っております。
まずはやっぱり大事なのは、はい、お客さんに喜んでいただく、はい、ということなんですね、はい、まあ、そのためにやはりご自身でどう伝えていったらいいのかということを、まあ、常に工夫したり心がけていらっしゃる、はい、いうことなんですね、はい、まあ、ガイドをされて、はい、どんなことが今までに印象に残って見えますか、
はい、やはり今申し上げましたようにですね、お客様が喜んでいただいて、あ、こんなことを発見したと、あ、こういうこともあったなと、今まで知らなかったと、パンフレットにもあまり載ってなかったというようなところはですね、非常に感動していただいて、あ、じゃあ次にもう一度来たいなということと、まあ、初めて聞いたと、こんなことあったんだというような感動を示された時ですね、こういうものが私には非常に、まあ、財産になって、この2年ぐらい、まあ、あったんではないかなということですね、はい、
これまでのガイドをされている中で、はい、やっぱり皆さんが初めて、知りました、岩月さん の、はい、その初めて教えていただきましたとか、はい、岡崎こういうところもあったのね、はい、という発見がある、はい、そういうお言葉をたくさんいただいてきて、
まあ、常にやっててですね、その言葉、二言、三言の言葉が我々の励みになると、まあ、我々というより私の励みになるというふうに、まあ、非常に、深く感じたわけでございますね。
それが印象にも残ってるし、はい、やはりこうやっててよかったなって思うところでもあるわけですよね、はいはい、で、はい、いろいろこれまでのガイドというのは、はいはい、岡散歩もガイドしていらっしゃる、はい、でバスツアーもガイドしていらっしゃる、はい、ということなんですが、岡散歩では散歩ということで、はい、皆さんと3時間から4時間ご一緒に歩きながら、はい、どんなところをご案内されたんですか、
はい、やはり岡崎市内のですね、私は一向一揆関係の、まあ、歩いた、まあ、その戦った後を順番に巡り歩きましてですね、特に、まあ、一個一個で大久保一族の話だとか、はい、まあ、こういったところを中心に、まあ、ご案内をさせていただきました。
そうです、一個一個と言いますと、家康公がね、はい、まあ、苦しめられた戦いだったわけですよね、はいはい、ちょっとどんな戦いだったか、簡単にこう一個一個とはどういうものだったのかを教えていただけますか、はいはい、
まずですね、家康公の、家臣ですね、浅沼といういわゆる家臣がおりまして、はい、その家臣がですね、非常に当時はいわゆる貧乏だったんですね、どっちかというと、徳川家は。そしてあるところへ忍び込んで、もみを盗んだと、そういったところで、発覚しまして、一向側ですね、一向宗側が、はい、非常に激怒いたしまして、戦いを望んだというところが発端だと思いますね。
家康公の家来が、はい、まあ、当時は、はい、その家康公のところも、はい、こう豊かではなかったので、はい、ちょっとこうもみを、はい、よそに取りに行っちゃった、はい、それが一向宗の、はい、その寺院の敷地内といいますか、はいはい、そこにこう もみを取りに行ってしまった、でもそれがきっかけで一向宗と、あの家康公が、まあ、対立することになった、そういったそのゆかりのあるところを岡散歩では回られて、ご一緒に歩きながら、それぞれのお寺だったりを案内したということなんですね、いろんな歴史がこの岡崎にはまだまだあるんですけどもね、そういったところも皆さん岡散歩でね、あのガイドいたしますので、ちょっと検索していただけるといいなと思います、で、あの岩月さんは、岡崎の、もっとこういうところも皆さんに知ってほしいなというところがあると思うんですけど、どんなところですか、
まあ、例えばですね、皆さん視覚的ご存知になってない、話かなと思うんですが、家康が、まあ、小さい頃幼少の頃は竹千代っていう名前でございましたんですが、その竹千代が生まれたと同時にですね、もう一人の、竹千代のお父さん広忠さんにもう一人男が生まれたわけですね、沖葉と生まれたわけなんです。そして、やはり竹千代は元の小田井さんのいわゆる主たる子供でございますので、
性質の
子供ですから、その性質じゃないお子さんというのはちょっとまずいよと、ということですね、で栄信さんという名前をつけてもらいまして、まあ、お坊さんと申しますかね、出家して、そこから岡崎城から出てって、まあ、桑谷の甲冑寺というところに居折りを設けて、そこで、まあ、住まれたということでございまして、なかなかこれは歌舞伎になるような話ではないかなと思っておりましてまた、お見えの説には一つお尋ねいただければまた一層違ってくるんではないかなと思っております。
確かにあの家康公に異母兄弟がいてということですよね、あのやはり正室の子ではないその栄信さんは、この桑谷、岡崎の桑谷に、甲冑寺というお寺、その寄り で、
寄りで暮らしておったということ
なんですね、なるほど。まあ、片や天下人、でも、まあ、片や、あのその寄りで暮らしていたということで、その2つの人生、2人の人生、これもまた詳しく調べていただくと、皆さんにね、あの興味深いいろんな出来事が浮かび上がってくるんじゃないかなと思いますよね、
まあ、あの人間の運命というものはですね、非常に儚いものと、いわゆる2つの、分かれ道があったんだということが、まあ、感銘を生む一つの要因ではないかなと思っております。
なるほど、そうですね、これはあのぜひ桑谷に、あのこの岡崎の桑谷に甲冑寺というお寺がございますので、あのそちらに行っていただくと、またね、いろいろとあの詳しいこともわかるかと思いますし、これからでは岩月さんもそういったガイドも、していこうと思っていらっしゃるんでしょうか、
まあ、この道はですね、非常にあの面白い、また奥が深い、深層心理が聞いていただけるというふうに思っておりますので、非常に私にとっても生きがいのある、まあ、話ではないかなと思っておりますので、一層勉強いたしまして、続けていきたいと思っております。
じゃあこれからも末永く、このガイドというお仕事を、岡崎歴史語り人を続けていきたいと思っていらっしゃる、それが抱負と、いうことでしょうか、
まあ、語り人というこの、数文字がですね、非常に、まあ 語らないといかんということと、お客さんがその語りに、思っていただく深層心理をですね、まあ、豊かにこう聞いていただく、まあ、それが一つ私のポイントではないかなと思って ております。
その時代に生きていた方たちが、はいはい、その時にどう思っていたのか、はい、まあ、これはやはり想像ということになりますけど、はい、その語る中で、はい、こうあったのではないかというようなところも皆さんに想像していただけるような、
はい、まあ、当時を振り返っていただいて、うん、その時の、まあ、将軍になり、あるいは武士になりと、あるいは農民になるというふうな、いろいろなその変装をしていただいて、当時を忍んでいただければ一層また聞いていただけるんじゃないかなと思っております。
ありがとうございます、はい、でも岩月さんのガイドを聞きたいわって、はい、思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。私も一度ご一緒したいと思っております。今後のご活躍を期待しております。皆様いかがでしたでしょうか。現在17名の岡崎歴史語り人が活動しておりまして、旅行会社主催のバスツアーや観光タクシーに乗車してのご案内、岡崎商工会議所および岡崎活性化本部共催の岡崎旅散歩、岡散歩の街歩きガイド、またお一人様の街歩きや企業の視察旅行の同行など活躍の場を広げております。岡崎歴史語り人に関するご依頼やお問い合わせにつきましては、岡崎歴史語り人運営事務局岡崎活性化本部内です。こちらまでお願いいたします。電話番号は0564-57-0200です。 57-0200 です。また詳しくは岡崎歴史語り人ホームページをご覧ください。今日は岩月宏さんにご出演をいただきました。岩月さん、どうもありがとうございました。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。以上、岡崎歴史語り人の岡崎物語でした。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りしました。